こちらは東京都武蔵野市からいただきました、44歳会社員、ラジオネーム小金井公園は一部武蔵野市
ありがとうございます。
多分初めていただいたかな、小金井公園はだって武蔵野市、あと小平市、小金井市かな、
まあ、場所どこですか。
だから今言ってんじゃねえよえだから小金井だよ、小金井
小金井がどこにあるかが
東京だよ中学3年の時の担任が定年を迎えて退官することになり、来月同窓会を行うという案内状が届きました。ちなみに父親が転勤族だったため、中学は今とは異なる他府県ですと、で、中学時代どちらかというと影が薄く、何度かいじめの対象にもなったことがありますので行きたくはないのですが、担任にはよくしてもらったので挨拶くらいはしたいなと思い、どうしたものかと悩んでおります。で、この主催している発起人の名前にその嫌いなお調子者2名の名前がありもうそれだけでも憂鬱です。四十過ぎのおっさんが何を気弱なと怒られそうですが、同窓会自体行った経験がなくどうしてよいか分かりません。えのきだ師匠からアドバイスをいただければありがたいです、よろしくお願いいたしますということでいただきました。そうですか、まあね、私同窓会なんか全然ないですからね、もう、もう、まあ連絡が来ないっていうのもあるんですけど、あの連絡先分かんないっていうのもあるかもしれませんが、今までで行ったことがあると2回しかないです。
それはいつ時代の小学校中学校とか、
中学の時の同窓会が、中学卒業した、半月後にまず1回目ありまして
半月あんまり久しぶり感
ただ単に制服がみんな変わっていたっていうだけの話なんですけど、でそれ今度は、30前後だったかな、だから卒業して14、5年経ってるという時があって、でその後に何回か会ったらしいんですけど、面倒くさいから行かなかったですね。で高校のやつも何回か会ったみたいなんですけど、行くとなんか金取られそうなんで、なんかお祭りにうち あの出身校は熊本のろくでもない祭りに馬蹴飛ばしながら参加するのでなのでそれのなんか金とか取られそうなんでもいい、花から行く気がしないので行かない、ということで、木原さんどうですか、あの同窓会行かれて、何人か嫌いなやつをトイレに呼び出してカミソリをこう首元にこう、
いつもカミソリが出てくるいや私そんなでっかいのはないですよ、そんなほら、
あでっかいカミソリは使わない、
違います
小さい小型なものですね
違います。
何ですか。
だから去年ですね、本当は小学校の、
はい、
同窓会があったんですよ。
ほう。
それがやっぱコロナのせいで
120年ぶり
なくなっちゃって
何歳になっちゃう
そうですよ、私は何いや、それがコロナで亡くなっちゃったからですね。ああだから生きてはないんですけど、
生きてはいない、
違う、生けてはいない、
生けてはいない、ああそうですか、
生きてはいないじゃなくて生けてはいない、120
年だからそうかなと思って、そういうことだろうなと思ったんですけど、
違います。
だから
それ言ってけば、同窓会行ったなっていうのはあるけど、ちっちゃいのはありますよ、仲良かった子とか、
それ同窓会っては言わないだろそれは、
うん、あそうなんですか、
それは 何人かで集まってただこう休校を温めるってだけの話でしょ、それは同窓会っていうのとちょっと違う、
じゃあやっぱじゃあ同窓会ってなんですか、
いや細かく言えば同窓会かもしれんけどここで言う同窓会はやっぱりこれクラス単位とか学年とか
一学年っていうか、その年みんなで過ごした、
まあね、
100何名とかそういう感じでしょ、
まあ、普通はだから同学年ですよ、
同学年ってことでしょ、
または、まあ、その同窓会だから別に学年を切らずに、そこの OBOG であれば皆さんどうぞっていうのももちろん同窓会になると、何年度の同窓会って言えばその、でクラスになったらクラス会ですよね、やっぱりね、
今回の方は、
はい、
いくつの時の同窓会
ですか、ね、中学3年と書いてありますね。
ああ、中学3年か。ええ、じゃあちゃ、結構あれですね、覚えてますもんね。小学校の同窓会とかもう覚えてないじゃないですか。
小学校のと、だってもうみんな
変わって。何があったかとかさ。
劇的に変わってるからね。
そうですね。ええ、
もう。
中学だったらちょっとやっぱいろいろちょっと覚えてるか。
いや、ほら、まださ、20代とかね。うん、まあせめて30代ぐらいだと、まあ変化があるにしても、うん、まあそれなりにこう許容値であることの方が多いじゃないですか、うん、これがね40、50になってきますとね、これはもう劇的じゃないんですよ、うん、別の生物になってるわけですよこれが、あの時あの可憐なこうカモシカのような足でスラッとしてた、うん、あのね徒競走でリレー競技でもう花形として言われてたあのなんとかちゃんがね、うん、もうあのびっくりするほど、
もう40代は劇的ですか、
もうびっくりするほどなんかこうあの腕やら足やらがボンレスハムのようになりですよ
ボンレスハム、
それでこうもうなんかあのパーマネントをこう強めのパーマネントを当ててですよで下手するとなんかこう紫色みたいな色までついてたりしてでこうなんか知らないけどこうメガネのフレームになんか本物か人造かは分かんないけどジュエリーのようなものが散りばめられてるキラキラしたメガネとかしててもううわーって思うようなおばはんが来たりするわけですよ、
女性はしょうがないじゃないですか、で結婚して子供産んで主婦で、
いや、はい、まだ続くから
ね、
はい、女性だけのことを言ってたらクソジジイと一緒になっちゃうじゃないですか、だからちゃんと男性のことも言いますけどもね、
はいはいはい、
あの時あのサッカー部のエースでね、こうあの名ストライカーで鳴らした彼がですよ、ね、もうあのもうちょっと半ば猫背な状態になってですよ、でさらにあのもっとすごいのはもうあの髪の毛が本当生え際にしか髪の毛がないという後頭部の
もうそれちょっと残念ですよね、
ちょっとね昔の手術国務長官みたいな髪型になってしまったんですね、それでしかもそれがこう白髪頭で、で頭の頂点だけがとんがっててですね、あいつあんだけふさふさした時は気づかなかったけど結構この頭とんがってて斎藤道三みたいな頭だなとかっていう言いたくなるようなことはこう気づいたりするというそういうのとかですね、
頭は仕方ないですよね、
まあ、いやあとは
あのー、なんすかあの体型はちょっといただけんですね、
あとはさこうあのその会場の隅っこにテーブルが置いてあって、うん、そこに写真と名前だけが置いてあるいるわけですよ、
それはちょっとすぎませんか、それはちょっとあんまりないと思います
いや、それは俺はあったんだそれ、実はだからこれ
出さんでしょ
いやいやいや、だって
前で出してるんですか写真とその名前を、
だっていあのその何会費を受け付けるじゃん最初の入り口で
それひどくないですか、
そこでほら会費いくらって聞いてたから、それいくら俺あの耳を揃えて持ってってたわけ、うん、そしたらえのきなくんね、ちょっと別にね、うん、あともう1000円いいかしらって言われて、なんでって言ったら、あのね松本くん知ってる、松本くん、あ松本知ってるよって、うん、松本くんね、松本くんねとか言い始めて、うん、どうしたんって言ったら、俺新聞読んどらんととかって言われて、うん、交通事故でとかって、
うん、
交通事故でどうしたのって言って、いやもう亡くなりになったとか、
うん、
とかって言って、うん、いきなりズドンとこう重たい雰囲気になる、
それ話だけでいい、話とあのそのご祝儀だけでいいじゃないですか、まあまあ、なんで写真と名前がそこに立ててあったんですか、
まあまあ、まあまあだからそういうのはあったりするわけですよ、うん、だからまあまあびっくりなんていうね、
うん
うん、でもほら特にこうもう四十五十とかどんどん過ぎていけば、うん、もう本当歯が抜けるかのようにですね、一人消え二人消え
これは甘いじゃないですか、
すでにこう
70、80
おるおる、だって俺の、 あの同級生の中です でに片手
とか事故です、
だからそうだよ、だからもう片手で収まらんてもいないやつは、もうよくね本当人生競争は長生き競争というふうにあの杉養蜂店が言ってますけどもねもう本当にあの大変なもんでございまして、
うん、
だからそういうのをこう引きこもごものね、
で今回行きたくない同窓会
ちゃんとまともなまともに戻してきて
ます、まさかあんたに軌道修正されるとは思わなかったんですけどね、
ずれてますよ
大変失礼いたしました、お悩みの相談ということで、まあまず一つは、まあ、行きたいわけじゃないですか、
うん、
行きたいけれどどうもその嫌なやつとあのもう一遍会うのが嫌だっていうことでしょ、
うんうん、
ってことは、まあ、例えばさっと行って、うん、さっと帰る、
うん、
私もそう思います、だけ、
うん、だからまあその
楽しくなかったら らさっと帰ればいいんですよ、
うん、とにかく行くじゃないですか、うん、で隅っこでまあおとなしくしとけばいいんですよ、気づかれずに、うん、でまあその先生に一言こうご挨拶をしたいって、そのどっかでやっぱりあの瞬間があるから、
うん、
そこでスッと近づいて、先生なんとかでございますと、うん、あの時はお世話になりましたっつって、うん、お礼を一言言って、うん、それで例えば現在こういうところで働いておりますとかって名刺でも渡してですよ、うん、それでじゃあ今日はちょっと時間がございませんでこれだけで失礼させていただきますとか、うん、またお手紙でもお送りさせていただきますとかっつって、うん、スッと帰れば、
うん、
もういいんじゃない。
行く行かないだったらもうこれは行くですよね、
うん、行ってそうするのが一番いいと思うんですよ、
うん、
でもし会費払って飲み食いは、まあ、とことんやんないと気が済まないというのを、うん、もしお考えでしたらもうまずねまず隅っこにいて、うん、できれば角っこですよ、オセロで一番強いところで角は一番強いですけど、そこで全体見回してその嫌なやつがどこにいるかっていうのをもうターゲットスコープロックオンしとくわけですよ、うんうんうんうん、でそいつらが動いてる流れを読みながら、うん、そいつらとその対角線上を動けばいいわけです
常に
常にだからそいつと近づかないっていう、
うん、
ええで近づいてきそうになったらトイレ行けるんですよ、
うん、
でトイレもその階のトイレに行かない。なぜかというとトイレで鉢合わせになることなんですよ。
ああそれはちょっと逃げづらいですもんね。
そうだからそういう時は私は必ず別な階のトイレに行って、うん、ゆっくりとことを済ませてから落ち着いて帰ることにであとはですねそうでなければまあこの際どうでしょうか一撃加えてやるっていうのもいいかもしれませんねまずそのこういう特に同級生その後まあおそらくそいつらと会ったことはほぼないと思うんですよ、
うん、
だから近況を知らないです、
うん、
なのでその近況を知らないっていうことが言ってみれば彼らにとって最大の弱点なんですよ、
うん、
だから彼らは昔の印象でしかそのこのね小金井公園は一部武蔵野市さんをそういうふうにして見てくるので、うん、まあ彼口を叩いてくる可能性ありますよ、
うん、
お前おうおう久しぶりだなお前とかっつってやってくるんですよ、うん、その時に誰だ貴様と、
うん、
ブレモドとガンとこう言うという、うん、なんかそういうなんか一括するぐらいの、
うん、
もう四十過ぎたらできるでしょうそれぐらい、うん、一括する。
てか私思うんですけど、
ええ、
もう昔のことって今全然覚えてないというか、まあ、そういうことがあったかもしれんけど、いやいや向こう側がですよ。こっちは覚えてるけど、
いやいや
向こう側ってそこまでそうあれしてますかね。
同窓会って例えばね、加害者 A と加害者 B が、うんとっくの昔に人間関係が切れてて、うん、赤の他人なんだけれど、その同窓会で A と B が鉢合わせになった時に、おお久しぶりって話になって、そこに被害者 C がいたら、うん、この A と B はかつてのモードに戻るんですよ。
あ
必ず戻ります、ね、そうすると「おおあんなとこにおるぜ」っつってこう何か軽口を叩いてやろうとする、ニヤニヤしながら近づいてくるって、私経験ありますよ。ええうん、だからその30過ぎてから の,、
うん、
その松本君が死んでた、
うん、
ちなみに松本君ってうちの OB ですからね、 FMC の、
ええ、
でまあそのまあその時も俺もうすでに昔の榎田新右衛門とは明らかに違う格好で行ってましたから、
うん、
もうほとんどなんかファッション誌から抜けてたかのようなカラフルな服を着てなんか行って、うん、まあそれもあったのかもしれないけど、そのなんか俺のことをなんか昔から好きじゃないって、うん、いやその二人がこう近づいてきて、うん、ニヤニヤしてるんで、うん、なんか言いたそうにしてるから何のようだと、
うん、
おいっつって言ったらそのままびっくりして、うん、まあどっか厳しそうかして向こう行っちゃったんですよね、うん、だからあこいつ変わってんなとか、もう変化してるだっていう、
うん、
その昔のあいつじゃねえぞっていう風なことをちゃんとこう言まあ印象付けるっていう、うん、そのチャンスでもあるんですよ、
うん、
だからそれをやっちゃうっていうのは手ですよ。
そうですよね、
ええ、 それで、でもしそれでも なおかつあの突っかかってきたら、もう大人同士の戦いをぜひここでやっていただいて
でまた投稿していただいて、
その場でこうビール瓶かなんかバーンって割ってい
やいや
それ相手の喉元にビール瓶のそのトゲトゲの方を突きつけるとか、そういうぜひ行動に出ていただけると、まあ、二度と同窓会に呼ばれなく
なる。呼ばれなくなる。できんですよ。できんできん。
何
40過ぎてまでそんなことするかなと思
うんですけど。いや、人によっちゃおるんだって。
うん、
あ、もうこれね、なかなか抜けないよ。中学ぐらいの時やってたやつってね、あのね、やっぱり社会に出てもね、基本そういう風なことやってる。
うん、
で、今まででも経験積んでるわけでしょ。仕事とかして社会経験も積んでるわけじゃないですか。中学校、
いや、だから断言はもちろんしませんが、うん、俺が見てきたやつの中では、あのそういうふうに世の中で揉まれて、うん、ね、もういじめとかはよくないっていうふうに分かるようになって、自分の子供とかにもそう言ってるやつらが、うん、いざこういう同窓会とかっていう特殊な、その特殊な空間ですよ。そのかつての自分たちだけっていう揃ってる、
うん、
でその記憶の中だけで楽しんでるっていう、そういう会合の中の時、そのふとその頃のその悪意とかいろんなものがもたれてくるような気がするんですよ。
教員の現場でも教員同士でいじめとかありますからね。
うん、でそれはなぜかというと、うちの親父がね、その生きた時に戦友が集まって焼酎飲んだ時にですよ、戦争が終わって50年も経ってるのに戦争中の思い出を聞きとして語り始めた、
うん、
そのあの時のあの貴族の部落を襲って全員皆殺しにしたとかってやつをこう聞きとしてこう語り始める姿とかを見てるから、
うん、
だからそういうお互い共有空間っていうか共有体験のあるやつがこう集まると、
うん、
だから何か起きるっていう可能性僕は否定できないんですよ、
うん、
だからそこは断ち切るための何かっていうのを考えた方がいいんではないかと、
うん、
でなかったらもう一撃必殺じゃないけど一瞬で行って挨拶だけして帰ってくるっていう、うん、そういうことかなっていうふうに、うん、僕は思うんです
けど、可能性は私は低いと思いますけどね。
分かんねえよ、うん、これは、まあ、何が起きてもいいように頑張っていただきたいと思いますね。うん、もういざとなれば
ぜひ行ってもらいたいな。
平上優子をね、ボディーガードにつけて
同窓会に行ってもらって、もしそういうあれ、そういう場面にあったらもう、すぐ
髪剃りを
いいし、
首元にね、突きつけるという。だってこれ同窓会でトラブルって意外と多いですよ。いじめられっ子が今度逆襲しようとするとか、
うん、
そのいろんなトラブルって結構事件化してるものがあるので、
うん、
まあ、この今回のケースがそうだと言ってるわけじゃないですけれど、うん、そうならないようにも、まあそのまあ、ある種のこう、なんだろう、心の武装というか、うん、はあってもいいんじゃないかなと思う、うん、ということです。
結構そういう面にあったなら、免疫と抗体をつけてどんどん強くなっていったタイプでもあったんで、
あ、それで、あれですね、だからこうカミソリでズタズタにしてきたので強くなったという、
それは違います、
勉強になりますね。
でもまあいいや
続いては、京都府京都市からいただきました。39歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー、
ありがとうございます。
元 NHK アナウンサーで現在自民党の参議院議員の和田政宗氏が、2月2日に自らのツイッターで、さまざまな方がひどかったと指摘しているので、池上彰のニュースそうだったのか、テレビ朝日で1月30日放送されたこの番組の録画を見たが、番組内で池上氏は周知の事実について全く事実に反する発言を行っており、キャスターとしてもジャーナリストとしても完全に失格、自ら降板すべきではないかと、まあ、ご自身のブログで、ブログへのリンク付きで投稿、
うん、
でそのブログでは、例えば新疆ウイグル自治区のあそこの多くの住民が強制収容所に入れられているとか、香港の民主化運動の人たちが次々に捕まっているという、ああいう問題に関してトランプ大統領はこれまで何も言ってきませんでしたからね、全然人権問題に関心がなかったわけですね。ところがバイデン大統領あるいは民主党というのは人権問題を重視するのでうんぬんと述べたが、 トランプ大統領は繰り返しウイグル問題あるいは香港問題において人権を守るために強い姿勢を示してきました。テレビ朝日はあまりにキャスターとして無知であり、もし知っていたなら事実に反する嘘を発言したキャスターをこのまま起用し続けるのだろうかと綴っておられます。私は和田議員を支持するものではありませんが、まあ、緊縮財政の件といい池上明氏が次第に馬脚を表しているように思えます。池上明氏と渋谷の某スナックで同席したという榎田師匠ご意見をどうぞということでいただきました。そうですか、このね和田政宗さんっていうね、うん、伊達政宗から名前を取ったと言われている方で、災害に強いアナウンサーというふうに自称しておられましたけど、うん、まあまあ災害現場にいろいろこう行って取材をこう重ねてきた人で、まあ、その頃から名前は私も存じ上げている方で、うん、で、その後みんなの党から確か出て、うん、で議員になって、でいろいろこうみんなの党ってのは、まあ、あっち行ったりこっち行ったりしましたから、うん、で最終的にあの二階さんに挨拶して、うん、であの自民党に入れてもらったという、うん、そこからどうも発言がちょっとこうこの人ちょっと変わってきたなっていう気がするんで、うん、どうなんだろうと思っている議員ですけれど、私はですよ、そう思ってるんです、うん、まあ、少なくともこの、池上彰氏のこのニュースそうだったのかっていうのがね、これあのタイトルを見た時に俺池上彰のニュース嘘だったのかっていうふうに見えたんですけど外部が逆さに見えたんですけど、まあ、あの池上彰さん、あの池上彰さんの番組は大好きで毎回欠かさずご覧になってるということですけど、いかがでしょうか。
見ないですけどね
見たこと
なんかもう、
ええ、見たことはないですか。
いやもうそんな最初から最後までずっと見たことはないんです。ただ、うん、チャンネルを変えた時にいるなみたいな。
ああ、やっぱね、こう池上彰のあの何ですかね、あのカメラの真正面で映った時と背後から映った時の印象があまりにも違うのでこれが私一番信用できない部分ですね
この人なんでこうあのテレビに出るようになったんですか、こんなに。
だからもともとは NHK の記者ですよ。
あ、記者だった、アナウンサーとかじゃないんですか、ね、
記者です。記者で結構あの、まあ、地道な取材をずっと続けてきた人で、で、うん、まあ、東京に移ってからはあの割とまあ露出する機会が増えたというか、その例えば一番大きいところで言うと1985年の日航機墜落事件、あの御巣鷹山に123便が落ちた時、あれの第一報のそのニュースをその報道デスクからお伝えしますって松平アナウンサーが言って、で映る記者が池上さんです。でそこの場面はあのクライマーズハイという映画を見れば映ってます。
それ誰役ですか。
誰役じゃなくてその NHK の映像がそのまま使われているので。
そうなんだ。
でそこに池上彰さん、若い頃の池上彰と
が映ってます。あんまり注視したことなかった
の。あ、そうですか。で、はい、でまあでその後しばらく経ってからあれなんだっけ、週刊子供ニュース。
ああ、ありましたね。
どういう、どういう意味だっけ。NHK ですか。
うん、土曜日の夕方に、うん、
ああ、なんか
柴田理恵さんだっけ、
はいはい、
ちゃぶ台のやつですね。
そうそう、家族の、まあ、設定でお父さんの役で、で、はいはいはい、その週に起きたいろんなニュースをその子供にも分かるように解説するという、まああれでそのお茶の間の人気を得て、でまあ、その後本人は NHK の解説委員になりたかったらしいんですけど、うん、解説委員というのはある種の専門性がないといけないんですけれど、うん、君は専門じゃなくて何でもやだろうと言われて解説委員には無理だよって言われたんでNHK を辞めて、でまあそれでまあ民間放送にその、まあ、活動の場を移したというところですよ。でまあ、舌鋒鋭く例えば選挙特番などで政治家に食い込んだりするってところは僕はいいと思うんですよ、だから池上彰が 100% ダメとは全然思わないんですけれど、ただ時々そのこの人が言ってるので本当にそれそうなのっていうのは前からチラチラあって、でこの人にはちゃんとブレーンがいるんですけれど、そこはどういう調べ方してんだろうなそれはって思うことがあって、で今回のそのね、その、 新疆ウイグル自治区の問題だとかそういったのに関してトランプが全く人権問題に取り組んでこなかったっていう断定系で語ってるんですけれど、例えばもうねこういろんなところで言われてますけど、北朝鮮のその拉致被害者の問題に関しても結構一生懸命やったのはトランプで、で僕は別にトランプ全然支持しませんけれど、けれど少なくともこの池上彰氏が言ったことに関しては全く上違うだろうって私だって思う。なのでそれをそのテレビでその本当に私の言ってることは正しいですよっていうトーンで、やっちゃうと一般のその裏を取らないというかそういうのをしない一般の視聴者は池上彰が言ってることをそのまま 100% そうなんだって信じてしまう、だそこが大問題だなと思うし、でまあ私なんかは例えばそのね、あの新自由主義的なそのいわゆる反緊縮というやつ、反緊縮じゃないですか、その緊縮です、緊縮、要するにお金が入ってくる分以上にお金を出したら国の、まあ、お金はなくなっちゃうでしょうと、そうすると国 の, あのお金はパンクしちゃってえらいことになりますよっていうふうに言うんだけれど、それはもう私も昔はそれ信じてましたよ、でそれがそのどうも違うぞっていうふうになってきて、いよいよ調べていくとなるほど、その通貨発行権を持ってる国は全然違うじゃないかっていうことが分かってくる、でそれについて一言も彼言わないですからね、で新自由主義に関してはそれなりの論評は彼はやってるんですけれど、なのにいざ税金とかそういった話になった時には一言も言わないっていうのは、何このバイアスのかかったことはっていうふうにして思うんです。なのでどうなんですかね、まあ、今この人は最近はザードだとかを歌ってるらしいですけど私は渋谷のスナックでビーズを聴きましたけど、
カラオケお好きなんですかね。
止まらなかったですよ。私ら
は
こう横のボックス席にいて、で彼はカウンターにいたんですよ、で横にあれだったっけな、青山さんだったっけな、女性のキャスターを連れて来てたんですよ、でそこはね本当ね、その東京の NHK のスタッフしか来ない、NHK のたまり場的スナックなんですよ、で俺店の名前も覚えてないですけど、その行った証拠に一言だけ分かるやつを言いましょう、締めはカレーですスナックで締めにカレーが出るんですよ、ちっちゃいカレーが、もうそこで多分えのきだしえも本物だって多分思う、確かそうだって、それでそこでもう我々はなんかねずっとねなんか揉めてたんですよ、スナックでずっとなんか自衛隊についてとかっていうのなんか揉めてて、それで向こうでずっとビーズ歌ってる親父がいて、誰だあいつって言ったら、あれ週刊子供ニュースのあいつだとかって、あ本当だとか思って、それがまあ現在の池上彰だなということで、まあだから最初に見たのがビーズのあの下手な歌でしたからね、だからちょっとそこまで信用は僕はできないですよね、という歌はもう 100% 私の方がうまいです、というね、ルイさんは池上彰さんはどうですか。
週刊子供ニュースを本当子供の時に見てましたね、そういえば、
子供の時に。
そうですね、
私はもうすでに大人でしたけどねすっかり大人になってましたけど、
子供の時はまさに見てましたね。
ああ、だからもうこのおじさんが言ってることは正しい、
全て正しいと、もう子供なので、あ素直に受け取ってました、
ね、洗脳だよね、そこから始まってるよね
そうですね、
それでこうその頃見てた人が今も中高年になって、ね、今度逆にとこう、まあ、親御さんになってる世代じゃないですか、人の親になってこのおじさんが言ってるのは正しいんだよと、こう刷り込んでいく、これちょっと宗教ですねこれはね対抗しなければいけません、というふうに思いますけども、まあ桐谷さん、この池上彰さんについて何かこう一言あればぜひここで
一言、
なんかこう言ってやりたいことがあればですね
いやなんか最近はなんかあんまり信じられんなっていうイメージはありますよね。
だからね、
全部が全部本当なのかなっていう疑心暗鬼にはなりますよね。
だからまあ大事なのはね、やっぱりね、本当にテレビが本当に正しいのかって常に思ってほしいですよ。
そう、
で、あれなんだっけな、アメリカで今 CNN を超えて人気になってるニュースチャンネルがあるじゃないですか。なんだっけ、名前出てこないけど、でそこは そのニュース何が起きてるかっていうのはそのままその、まあ、生というかレアな状態で、うん、現象を伝えるということに、まあ、まあ終始している、うん、わけですが、でそれが要するに本物だと思ってる人がたくさんいて、うん、なぜかっていうと人の手をあるいは人の目をあるいは脳みそをというフィルターを通ってきた情報はフェイクニュースになる可能性があるという、うん、まあそういう危惧を抱いている方がたくさんいらっしゃって、うん、それはまあ確かに理解できるんですけど、でそのだからかどうか分かんないけど、そこのチャンネルは映ってるものをただ映してるだけだと、
うん、
そこにあるものを映してるだけなんだっていうんでフェイクニュースになり得ないと思い込んでる方がいるんですけど、うん、それこそ危険だなと思っていて、
うん、
その例えば私時々言うんですけど、目の前にピラミッドが映っていて、うん、でピラミッドをこうバーンと映してると、もうそれは、まあ、で当然エジプトの、うん、クフ王のピラミッドとかああいうやつだと、うん、ね、でそれを見ると、それを見た人が何も情報がなければ、うん、砂漠の中のピラミッドのイメージしか持たないはずなんですよ、うんうん、ところが現地に行ってみてカメラを180度反対側に振ってみたらどうなるかっていうのは、行ってみた人は分かるわけで、私行ったことないですけど、うん、180度振った映像は見たことあるんですけど、うん、振ったら後ろ商店街ですからね
結構都会にあるんです、
後ろに店並んでますからね、ずらーっと、うん、だから全然違うわけですよ、イメージが、
うん、
でも嘘はついてないわけですよ、うん、ただ単にカメラがそっち向いてただけで、
うん、
他のところを映してないっていう、だからカメラっていうのはそのカメラマンの意図とかその撮影者の意図で何も加工しなくても実は意図を変えることができるっていう、
うん、
だからその逆に僕はその人の目とか人の頭っていうのを通ってきた情報っていうのは、まあその人の趣味思考があって、あるいは考え方があって、うん、イデロギーがあって、うん、でそしていろんな論調が出てくるわけですよ、うん、だからそうすると左が正しいって言ってるのもあれば、右が正しいって言ってるのもあるだろうし、いろんな言い方が出てくると思うんですけど、うん、それを多数いろんなとこから集めてきて、どれが正しいのかって自分で決めるっていう、
うん、
それが必要なのに、
うん、
めんどくさいんですよ、めんどくさいんだけど、それをやらなきゃいけない時代が来てるんですけど、それはなかなかやらないという、うん、で特にツイッターとかばっかり見てるバカが、
うん、
自分の好きなツイッターしか見ないから、
うん、
すると自分の周りにいる世界が偏ったものであるっていう風に見えなくなってくるんですよ、
うん、
でイメージ君も高地昇っていう前に捕まった俳優さんがツイッターで最近つぶやいてますけど、
うん、
そのツイッターで見てる問題ずっと全部が世の中見てると思ってたんだけど、実は自分が胃の中の蛙であったことに気づいたと、
うん、
で、まあ、そういうような内容の発言をしてますよ、
うん、
もうちょっとやっぱ見方変えなきゃいけなかったっていう風に彼は言い始めてて、
うん、
あこの人バカじゃないんだなとかちょっと思って、
うん、
ふーんと思ってるんですけど、確かにそうで、やっぱそのまあ私も前から言ってますけど、私が好きな考え方を持ってる人たちのやつももちろん見てますし、
うん、
あいつら大丈夫かってやつも見てます、
うん、
で時々こいつら大丈夫かの方がいい時があるんですよ、
うん、
それも含めて是々非々で自分では考え方を決めていこうと思ってるので、
うん、
だから池上彰が 100% ダメなんじゃなくて、池上彰のどの部分がダメなのかっていうことをぜひ議論してほしいなと思いますね、うん、だからまず最初の突破口は池上彰の後頭部ですそこから
見たい、
そこからです、前から見た時と後ろから見た時の印象が違いすぎますからね、うん、後ろから見たらフランシスコ・ザビエルですから
ああそうなんだ、
すごいことになってますので、という、まあ、別に彼は隠してはいませんけど、
うん、
隠してないけど極力映らない角度でいつも立ってますよね、
カメラワークで
ね、だからそこなのよ、フェイクニュースじゃないんだけど、すでに存在がフェイクなんだよ、ということでございまして、いろんなところで敵を作るえのきだ CM 音がお送りしております、さあお待ちかね、この後 CM を挟みまして、何回連呼できるでしょうか、クソジジイについてたっぷりと、クソジジイトークを展開したいなと思っております。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。